ドリーム
夢
ドリーム。
世田谷ドリームプロジェクト。
ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。さて、今週のゲストは北井和輝さんです。北井和輝さんは障害馬術競技の選手として4大陸国際大会に出場、2020年全日本選手権準優勝、2021年ワールドカップ日本リーグ1位という障害馬術のエキスパートです。今週は北井和輝さんをお迎えします。どうぞお楽しみに。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
夢夢夢って叶うのかな、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト。今週のゲストは障害馬術競技の選手、北井和輝さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。こんにちは。
ではご挨拶兼ねて自己紹介もいただいてもいいですか。
はい、北井和輝と申します。神奈川県の横浜市で、足縁田乗馬学校という乗馬クラブを経営しておりまして、現在はそちらでインストラクターをしております。それ以外にですね、神奈川県馬術協会の理事をしておりまして、その他に、協会委員長、国体の選手を選考したりですとか、監督を自らやったりとかしております。そしてですね、先々週になるんですけど、日本馬術連盟からオファーをいただきまして、馬術のワールドカップの日本代表としての監督として、開催地のサウジアラビアに行ってまいりました。他にもイベントプロデューサー、馬術に、関するイベントを行っておりまして、フォースフェスタですとか、最近では東京エクエストリアンフェスティバルという、JRA の馬事公演を利用させていただきまして、イベント的な競技会をの運営に携わっております。
もう障害馬術のまさにエキスパートであり、牽引をされていてというところで、今日ねお話伺うのを楽しみにしていたんですが、まあ、神奈川ではありながら世田谷にもゆかりもあるんですよね。
そうですね、私は成城学園、というところで、中学校から大学まで、通っておりまして、いつも横浜には住んでたんですけど、毎日世田谷に通っておりました。
ね、はい、まあ、私も成城卒業しているというところで、成城の学園内にも馬ね、はい、もういたりしたんですよね。
そうなんです。私が、中学生、高校生の高校1年のところまで、はい、敷地内に馬場がございまして、私は馬術部には入っていなかったんですけど、
ね、世田谷にもゆかりがあって、馬事公園でもイベントなども開催されたりもするんですよね。
はい、ゴールデンウィークに、JRA ホースショーという、大きな大会ですね、1日2万人ぐらい来る、大会を行っております。
どんなイベントなんですか。
そうですね、日本のですねトップライダーが集結しまして、障害馬術と馬術を行いながら、 馬事公園内には いくつものこの出店出店がいっぱい出てて、ご覧になる観客の方も楽しめるイベントとなっております、
ね、馬事公園も復活して本当皆さんに愛されてる場所でもありますもんね。
そうですね、今はもう本当に近隣の方々が公園としてなんか利用しておりまして、敷地内には常設されたカフェテリアですとかレストランもございますんで、まあ、週末はすごく数多くの、方が公園のようにして遊びに来てくださっております。
でその先日の馬事公園でのホッションももちろんなんですが、北井さん、そもそもというか障害馬術というのはどんな競技なのか教えていただいてもいいですか？
そうですね、障害馬術というのは競技アリーナに設置された様々な色や形の障害物を決められた順番通りに飛越走行するものでして、障害物の落下や、障害に対して止まってしまったりとかこう不従順というんですけどなどミスがなく早く、ゴールすることを求められた競技であります。
でスピードだったり高さとかもありますよね。
そうですね、スピードはだいたい分速でいうと350メーターから400メーターの速さで走るんですね。これは時速でいうとだいたい20キロから25キロの速さで、うん、馬に乗りながら、走行いたします。
で北井さんの SNS だったり拝見するとこう乗っているライダーとしての乗っている時もう本当馬にぴったりくっついてるようなね、一体となってる写真がとてもかっこよかったです。
ありがとうございます。そうですね、だいたい障害の高さなんですけど大きさというか最大で、1メーター60センチぐらいの障害がございまして、これが、コース内に12個から15個、設置されておりまして、それぞれ資格を持っているコースデザイナーという方がデザインしてそれを回るんですね、うん、それで障害物も、大きなこの壁の障害ですとかあとは、水濠障害といって水たまりのような3メートルぐらいある水たまりのような障害水濠障害を飛んだりもするんですね。それで東京オリンピックではその障害の袖に当たる部分がだるまになったりですとかお相撲さんの格好をしたお人形が飾られたりとかしておりまして、国体競技もございまして、国体ではその土地土地の、名物の障害を、並べられたりされてます。
ね、オリンピック東京オリンピックでも桜を越えたとか、はい、こけしを越えていくっていう実況も印象的で、
そうですね、
はい、注目になりましたよね、
はい、
反響はいかがでしたか？
そうですね、やはり全世界で放映されておりましたんで特に海外その後海外に行ったりするともう東京オリンピックの障害は本当に日本の良さが現れてすごく良かったよって声をかけられたりしました。
国ごとに違ったりするんですか？国の特徴だった
りか。そうですね、おそらく今年は、パリでオリンピックが開催されるんで、はい、障害の袖がエッフェル塔だったりおそらく凱旋門を形取った障害物が設置されるんではないかなと思っております。
これからもまた楽しみが広がりました、はいね、また後半でもねその馬術競技について教えていただけたらと思っております、はい、さあそれでは北井さんが選んでくださった曲教えてください。
はい、森山直太朗の花です。森山直太朗くんは実は成城学園の後輩でして中学の頃一緒に、サッカー部で一緒に部活動をしてた、後輩に当たります。それで直太朗くんが歌手になってからは直太朗くんの曲がとても好きでですね、直太朗くんの曲はこう遠くからじわじわ近づいてきて気づいたらいつの間にかこう包まれているような感覚になります、私も、馬の魅力ですとか、今自分が開発しているシリカサプリメントの素晴らしさをこんな風に伝えていけたらなと思っております。
それでは思い入れのある曲聴いていただきましょう。森山直太朗さんで花。世田谷ドリームプロジェクト、今週は障害馬術競技の選手北井和輝さんをお迎えしています。さあ北井さん、
はい、
馬術という競技、
はい、
競馬の騎手の違いなどもあったりはするんですか？
そうですね、もともとその 競技会が違いますよね。あとはもう本当に馬のスピードですとか、求めているものが異なっております。そして馬術選手は競馬ですと、JRA が競馬学校というところに、入学しまして3年間騎手として の養成をするんですが、馬術選手はそういう養成学校とかはないので、最近は専門学校的なものも増えてきてはいるんですけど、大体の選手は乗馬クラブに所属して練習するか、学校のですね馬術部に入部して、練習して、個人のスキルを、学んでいくという形になっております。
じゃあ珍しいその馬術の養成学校として、今はもう北井さんも教える側にもなられていらっしゃるんですよね。
そうですね、うん、今は現在はですねジュニア の, 生徒さんもすごく増えておりますんで、うん、そこで私が指導して全日本のジュニア選手権ですとか、国体にも入賞を最近はしております。
でも馬術にも種類があったりもするんですよね。それぞれ特性とかもあったりはするんですか？
そうですね、大きく3つに分けて、障害馬術とあと馬場馬術、これはフィギュアスケートのように演技を競う、競技でして、あとはその他に総合馬術といって、馬場馬術と障害馬術、そして野外を走行するクロスカントリーを3日間で一競技ずつ行うという総合馬術という、競技がございます。
そんなに競技もあるんですね、はい、でそれぞれねまたね魅力もあるのかななんて思うんですが、北井さんが始められたきっかけ、馬との出会いはどんなところだったんでしょうか？
あ、そうですね、私が生まれた家がですね両親が乗馬クラブをもう生まれた頃から経営しておりましたんで、もう生まれた時から馬と接しておりまして、父が障害馬術選手だったんです、それでいつも子供の頃から父の試合を応援に行ったりとかして、それで乗馬を自分もやってみたいなと思いました。
もう生まれてからということで、もうね、はい、馬と共に育ってらっしゃったのかななんて思うんですが、どうです、乗りこなすまでねの苦労だったりとか自分への挑戦っていうのもありました？
そうですね、もう最初は全然馬をコントロールできなくて、乗ったらこう走られてしまったりして、本当にこう馬をどうしたら、自分の思うように、誘導できるかなっていうのをずっと悩んだり考えたりして、そして姉がですね、馬場馬術の選手として活躍しておりましたんで、姉に、指導を受けて練習を付き合ってもらっておりました。
馬場馬術もステップがとっても可愛らしいですよね。
そうですね、
はい、そう、美しさもね際立ちますよね。
そうなんです。それで障害馬術もやはりいかにこう馬をコントロールしてその飛越体制を作ってあげたり踏切地点を合わせてあげたりしなきゃいけないので、障害に持っていくまでが馬場馬術のこう要素を取り入れて馬をの操縦性とかを求めないと、なかなかいい障害選手にはなれないので、馬場馬術を最初は徹底的にこう基礎から、学びました。
その馬場馬術も経験された中で障害を選んだ理由とかもあるんですか？
そうですね、やはり馬は言葉を発せないんですけど、動きや感情 が乗りながらこう読み取れまして、例えばこう障害の踏切地点を外してしまうと馬は怖くなってしまって障害を飛べなくなってしまったりですとか、そしてうまくこう誘導していい飛越体制を作ってあげた時は馬が気持ちよくすごく、気持ちよく飛んでる姿がすごく私にとっては魅力で、馬を本当にこう輝かしてあげたいなと思って障害馬術を始めました。
馬に支えられてるなと思う瞬間だったり感動のエピソードとかもあったりしました？
そうですね、やはり大きな障害を、飛べるようになってからはもう本当に人馬一体というんですけど、コース走行はスピードを調整したりですとか良い飛越体制を作ったりして、馬とのこう駆 駆け引きですか。例えばこう馬が障害に対して強くタッチしてしまったりすると、次の障害を向かうときに馬がひるんでしまったりするので、その次の障害に向かうまでに今自分の馬がどういう気持ちになっているかなっていうのをこう自分でこう感じ取りながら、もう勇気づけてあげるこう乗り方をしなきゃいけないんですね。まあ、そういうのがすごく馬とのそのコミュニケーションというのが、言葉は発せないんですけど乗りながらこう感じるようになってくると、こう馬に乗ってての楽しみですとかやりがいっていうのをすごく感じて、練習にもすごく生きてきたんで、それでもう本当障害馬術の魅力に取りつかれてしまいました。
試合の前だったり馬にかける言葉とかもあるんですか。
そうですね、あの馬がちょっとこう興奮状態の時は、ほーと言って声をかけてあげたり、大丈夫だよと言って、首を撫でてあげたりすると馬は結構落ち着くんですね。それで自分が緊張している時ってなんかこう鞍を通してですね、背中に自分の感情が馬にこう乗り移るような感覚になりまして、馬もなんか不安になってる感じがするんです。で自分が調子が良くていい乗り方をしている時は馬もこうハッピーになって、馬はこう背中で感情を表現するんで、背中のこうこわばりだとかがなくなってですね、よりこう駆け足に躍動感が生まれて、馬が気持ちよく走ってるなっていうのを乗りながら感じることができるんです。
また来週もですね、馬術競技そして北井さんについてお話を伺えたらと思っておりますので、お付き合いください。
よろしくお願いします。
さあ今日のゲストは北井和輝さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。駒沢にある心身ともにあったまるお店なようですよ。さあ呼んでみましょう。塚田さん。
はい、世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩リポーターの塚田正代です。今週は東急田園都市線駒沢大学駅から徒歩8分にありますシエルをご紹介します。お話はオーナーの塩田恵子さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ恵子さん、こちらは何のお店なんでしょうか。
はい、こちらはですね、バカよもぎ虫というよもぎ虫と、それとですね、体の、ケアをするピラティス、こちら両方を内側と外側からアプローチできる、ラボですね。はい、
はい、
やってます。
はい、よもぎ虫よく聞いたことあるんですけれども、はい、若よもぎ虫ってどんなものなんですか。
あ、はい、これはですね、普通すごくよもぎ虫っていうと、そう漢方みたいな想像していらっしゃる方が多いと思うんですけど、あと若いよもぎからしっかりとある時期のタイミングで取った抽出した草を厳選された国産で、その草の種類によってブレンドを分けて、で7種類もしくは8種類くらいあるんですけど、その若い草をブレンドした本当に結果が出ている草なんですね。それを扱っているので若よもぎ虫、普通のよもぎ虫とはちょっと違う分野という形でお伝えおすすめできるよもぎ虫になります。はい、
またそのよもぎ虫とピラティスを組み合わせるその効能といいますか、なんか私その組み合わせが初めて聞いたんですけど。
はいはい、ピラティスってやっぱり体の、メンテナンスとか、機能改善とかいろんなアプローチがあると思うんですけど、トレーナーの師匠って言われる人からも聞いたんですけど、脳がやっぱリラックスすると筋肉が緩むんですね。そうすると歪んでいる筋肉っていうのを一生懸命、例えばピラティスとかで何時間かかけて突貫工事して動かしていくっていうよりも、もうごめんして見せていただくと、もう筋肉が緩むってことは脳がリラックスするので緩む、そうすると本当に歪みが取れやすい。でそこでもう畳みかけるように、この1時間かけたピラティスを20分とか30分とか短縮して、効率よく動かしてしまえばですね、内側と外側からそんなに日々頑張りすぎなくても体って 内側も外側もケアできるんじゃないかなって。なんでこれはもっと本当にいろんな人にやってもらいたいなと思って、はい、でちょっとこの度、はい、オープンしました、はい。
では具体的にどういった施術になるのか教えていただけますか。
はい、はい、オードっていうね、遠赤外線が出る、あのこれもすごいあの道具なんですけど、ここであのドーナツ型になったあの穴から蒸気で蒸されて、で下あの経費吸入 しながら3、40分蒸されていただく。でその後にもう本当にお着替えいただいちゃって、もう帰ってから洗い流していただいて全然大丈夫です。
もうこれ、はい、ここに座ってるだけでいいんですか。
あ、本当座ってるだけでいいです。本当に 蒸されてる状態です。で本当なんだろう、お顔からも全然あの全部かぶっていただいてもいいし、でこの一応あの完全予約制で女性専用なんですけど、ご紹介で男性も全然あの来ていただいていいし、ペア蒸しっていうのもあるの で最終的に理想はお家で蒸してほしいんです。
えお家でできるんですか。
そう、お家でできるんですよ。なんでそれもご案内できるので、それで、まあ、例えば、まあ、あのピラティスもやるとか、まあたまにも全然癒されに来てもらっても全然いいですし、じゃあそのお家だとちょっとって人はもう全然サロンに来ていただいてもね、はい。
ではここで実際に体験されている方にお話も聞いてみましょう。潜ってるところ失礼します。どんな感じですか。
すごくいい香りがして気持ちいいです。甘い草の香りがします。
体的にはどうですか。
あの優しい温かさです。
では今のお気持ちを一言。
めっちゃ気持ちいいです。
羨ましい。恵子さん、これ若よもぎ選べるんですね。
そうなんですよ。もう草の種類が何種類もあって、少なくとも7種類以上あるんですけど、その日のね、あのご自身のちょっと症状とかを相談して、ま、それに合うような草をセレクトして、そしてあの蒸していただくことができます。はい、
ということで今週は駒沢にありますシエルをご紹介しました。お話はオーナーの塩田恵子さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
あやさん、一緒に蒸されに行きましょう。
ぜひ蒸されてみたい。脳をほぐしたいですね。マサヨさん、汗かいて一緒にデトックスしましょう。塩田さん、ありがとうございました。ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田マサヨさんでした。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
ああ君の夢を教えて、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。皆さんも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか。フェイスネットワークプレゼンツ世田谷ドリームプロジェクトがあなたの夢を募集します。自分のお店を持ちたい、ワンマンライブをやりたい、有名になりたい、などなどあなたの夢を聞かせてください。番組内でご紹介させていただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。さらにレポーターが伺って取材出演、または番組へのゲスト出演が実現するかもしれません。詳しくはフェイスネットワークホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。また最後に、番組を聞き逃した方は、直近の放送でしたら FM 世田谷のホームページからポッドキャストでも聞くことができますよ。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。
今日もまた泣きたくなってしまった、忘れなきゃってなかったことにした、笑ってなきゃ立っていられなかったんだ。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
FM 世田谷 83.4、
まもなく1時になります。